夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっちーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
買い物好きな女性。
買い物するときってすっごく気持ちいいよね。特に選んだ服を持ってレジに行くときは、体の中から快感が溢れてる感じがするんだよね。
そうなの？俺は選ぶときに頭フル回転してるくらいなんだけど。
買い物依存症になるのは女性の方が多いみたいです。というのも、男性より女性の方が買い物に引きつけられるようになっているからです。
買い物をするとき、女性はすごく大きな快感を味わっています。特に欲しいものを選んでレジに持っていくときには、最高に気持ちの良い状態になっています。これこそが女性が買い物にハマってしまう理由です。ちなみに日用品を買うときには、このような快感は感じません。では男性の買い物心理はどうなっているのでしょうか。
男性は買い物をするときに損をしたくないという気持ちが大きくなっています。なので比較検討を繰り返して買うものを決めています。男性は買い物をするとき、損をしたくないという意識を感じます。損をしたくないので比較検討を繰り返すのです。男性にとって買い物も勝ち負けの要素が含まれています。損をすることイコール負けになるのが男性なのです。男性が女性ほど買い物に快感を感じないのは、勝ち負けの意識が関係していたのです。
誰と戦ってるんですか？
いいものを選べなかった自分。
自分と戦ってるんですか？
多分。
せっかくお買い物来たのに。
そうなんです。まああとは、よりいいものを買った誰か、あいつの方がいいものとか、買い物上手とか。
買い物上手、でも負けたって意識はない。
はっきりと負けとかっていう風には感じないんだけど、あ、こっちの方が良かったじゃんとか、なんだよ昨日の俺みたいな、そんな感覚になることはあります。
そうなんです
か。男性は女性ほど買い物に気持ちよさを感じません。ところが、お金を稼ぐことについては女性以上の快感を感じるようにできています。
すごく不思議ですよね。女性はお金を使うことに快感を感じる。
男性はお金を稼ぐことに快感を感じる。本当によくできています。両方が同じだったら、男女の関係は平和な関係じゃなくて戦いの関係になっていたことでしょう。
このように男女関係はお互いがお互いを補完するようにできているのです。
はい。
さあ、今回の気持ち、
使う女性、稼ぐ男性。
さあ、さっさと稼いできなさいってことですかね。
さあ、今日も頑張って働こうかな。
うさぎの壁よ。
はい。
さあ、
我々、
あれ
復活しましたよ。
ナチュラルにいるけど、いやー、ちょっと先月こうね、なんか
そうどこに行ったかわからないっていう悲しい報告を受けまして、
そのまま消えるかもしれない。
消えるかもしれない。この子たちと思ってた子
供
た
ちが帰ってきまし
たね。見
事発掘されました、よかったー。
若干ちょっとお虫がね、減ってきちゃった
んですけど、ね、お虫がね、ちょっと乱れちゃってる。乱れてる。
はい、直してあげてくださいね。はい、よかったですよ。
危ないとこでしたね。
危ないとこでしたね、本当に。
知らないうちに代替わりされる。
そう闇に葬られるかと思いましたね。
なんてこった
本当に。はい、では、2人と2匹でお送りしたいと思いますけれども、
人生波乱万丈という番組を、ね、お送りしたいと思います。
そんな番組だったっけ。違うけど、
はい、違いました、はい。
これが年内最後ですか。
そうです、最後の放送となります。今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、早かったですね、2016年。
本当ですか。
早くなかったですか。
そうでもないです。
そうでもないですよ、はい、皆さん。どうですか2016年。
2016年はそうですね、 覚えてない
何してたの、早くもなかったし覚えてなかったの。
だからあの遠すぎて、
遠、何が遠いの、
この春とか遠すぎて覚えてないんですよね。
ユキの時間はすげえゆっくりなの、流れてるのが。
まあ、過去を振り返る
何ポジティブに取るって言うんだよ違うでしょうよ。
今年1年はそうですね、本当に夏ぐらいまで全く覚えてないんですけど、うん、
何してたの、
だって何してたんだ
ろうな。すごい忙しかったんですか、夏まで。そういうわけでもなく、ただ日々普通な感じ。
日々なんか生きてたんだと思います
。なんで覚えてないんですか。あ、そう、
はい、夏からの木桜スイちゃんに会わせて、
はいはいはい、
彼女とスイスイ頑張って、
うん、本日こちらにあのキャラクターグッズが登場しておりますけど、
そうですね、キャラクターグッズ持ってきましたけれども、
はいはい、はい、これはご紹介していただけますか。
あ、じゃあご紹介しますか。はい、はい、これですね、
グッズ。これ何ですか、グッズ。
これはボイスマッチでして、ほうほうほう、うん、後ろにボタンがあるんですけども、うん、これ押すと喋るんですが、うん、ちょっとスイちゃんのお腹が空きすぎて喋らないというアクシデントが起きまして。
嘘でしょ。
本当なんです。
このタイミングです。
はい、なんかちょっとさ、なんかお腹空いちゃったみたいです。
じゃあちょっと代わりにちょっと喋ってご挨拶していただいても全然いいんですよ。
本当ですか。はいはい、あ、こんにちは、木桜すいです。で
それさ、寄せた方がいいんじゃないの、向こうに。多分遠すぎて分かんないと思うから、ちょっと持ってきましょうか。
本当ですか。
はい、
はい、
はい、じゃあこちらね、今ちょっとお預かりしまして、
はい、ちょっとね、ほんとどうしてだろうね、多分お腹空きすぎちゃってる、はい、お忙しいです。
はい、こんにちは、木桜すいです。応援いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、はい、あ、ちょっとね、お腹空きすぎちゃったので、ね、
あ、そうですか。
あの、食べ物お待ちしてます。
なるほどね、はい、このボイスバッ
チ、ボイスバッチなんですけど、うん、これ本当は3種類入ってまして、
あ、なるほど、
ランダムで出てくる感じなんですね。
あ、そうなんだ。
はい、スイちゃんの挨拶と秋田弁講座が入っているのと、あともう一本はお楽しみで、う
ん、お楽しみで、
はい、
なるほどなるほど、
なりますね、はい、ぜひこちらはちょっとまた通販が多分年明けとかになるのかな、うん、
じゃあ2017年、
あとは道の駅東売りで直接販売もしておりますので、ぜひぜひ、
そうですね、
はい、
道の駅に行っていただくでもよし、
よし、うん、ちょっと通販をちょっとお待ちいただければと思います。
はい、はいはいはい、
でもう一個がこのアクリルキーホルダーが、うんうん、あの前回のクラウドファンディングが東北ずんこちゃんにすごい手伝っていただいたので、そのリターングッズでスイちゃんとずんこちゃんのキーホルダーなんですが、
これはあ
の
皆さんにお見せしましょうかね。
あ、ますかね、はいはいはい、でもすごい好評が良くて、
うん、こんな感じです、ね、
そうなんです、このアクリルキーホルダーなんと裏も両面印刷になっているので、はいはい、ひっくり返っても両方見れるっていう、はい、そんな感じになっております。すごい可愛くて、これも3種類ぐらい、うん、あのイラストレーターさんがどれがいいですかっていうアンケートを取って、うん、スタンダードのこの2人手つなぎバージョンが採用された感じです。はいはい、
うん、
あと2バージョンは、うん、1個はあの食べ物を食べて
君らなんだ、食べ物大好きじゃないか。
スイちゃんがソフトクリームを食べてて、ズンコちゃんが、うん、あのずんだ餅食べる、はいはいはいはい、ってスイちゃんに言っている。あれ食いしん坊なんで。
君ら食いしん坊キャラか。
しかも眼鏡光ってるんですよ、ね、
光ってんのか
い。スイちゃんの眼鏡
狙ってんじゃねえか。なるほどね。
でもう一個はなんか二人で戦っているような、そんな、
戦ってるの、
一応水の女神様なので戦うんじゃないんですけれども、うん、杖を持っているので、うんうん、水を出したりするところ、うんうん、でずんこちゃんはアロを持って、
そうですね、弓ですね、
弓を持っているので二人でそんな感じのシーンだったんですが、
構えてる
感じです
ね、
そうなんです。はい、こちらも可愛いのでいつもグッズになればいいなと思っている感じ
で、うん、こちらはあれですか、あの道の駅と、
ね、そうですね、道の駅でただいま販売中で、多分そのうち通販にも回るとは思うんですが、うんうん、
ぜひお待ちいただければと思います。
お願いいたします。
はい、
はい、
なるほどね、そんな2016年ですか、
はい、2016年ですね、はいはい、
来年はどんな感じにしたいですか。
来年はそうですね、来年は来年って何
ごめん、俺が悪かった。
来年ってなんだ。
来年はちょっとね、美味しいかもしれない、
はい、美味しい
やつかもしれない、
美味
しくて甘いかもしれない、
美味しくて甘い年にしたいと思います。
他は何か大丈夫ですか、お知らせすることがないですか。
お知らせは最後にしますが、
最後ですか、
はい、はいはい、とりあえず2016年そんな感じでした。
はいはい、
チャライロ君の2016年はどうでしたか。
まあ僕はなんか例年と変わらずな感じでしたね、うん、今年もなんだかんだで、この間 舞台が、まあ、ちょっともう2週間前になるのかな、うん、無事に終わりまして、うん、まあラジオ聞いてくださってる方も、いらしてくれた方もいらしてありがとうございました。あと小田先生も来てくれて、
お
でね、僕ね、うん、まあ、もう終わったから言っちゃうんですけど、うん、役でこう顎を出して喋るっていう役だったんですよ。こうやって
ブルドッグです。
ブルドッグでエアデールテリアっていう犬の犬種だったんですよ。で、うん、まあ一応その、
うん、
なんだろうな、縄張りの中のボスの役だったんですよ、僕は。
犬なんですよね。
そうそうそう、はい、でこうやって顎を出して喋るっていうふうにずっとやってたもんだから、うん、役が終わってもたまにこうやって顎が出てるんですよね、後遺症で。
ちょっとしゃくれ。
そうそうそうそう。だから終わった後にも、うん、たまに一緒にやってた人に、うん、顎出てるよとか言われたりとか、そうそう、無意識のうちにちょっとこうやって出てたりとか。
なるほど。
そうなんです。
じゃあ2016年は顎がしゃくれたってことですね。
そうだね、自然。そう。まとめるとそういうことになる、
ね。まとめるとそんな。
いやでもね、この顎を出して喋るってね、意外と難しいんですよ。
あ、確かに喋れないですよ。
そうそう。でこれでちゃんとみんなに分かるようにセリフを言わなきゃいけないっていうのがね、意外と難しいなっていうのを。
で極めた結果しゃくれる。
そうそう、しゃくれるっていう。でも意外とこうやるとおじいさんっぽくなるんですよね。ほら、入れ歯とか歯が不自由な感じ、喋りにくくなる感じが出て、意外とこれがね、いい感じでした。
なるほど。
おかげさまで好評でありがとうございました。
ありがとうございます。
2016年でした。
あ、といいですか、
はい。
まあ、私の印象としてはホストから始まり突然
あーそうだね、
つるっぱげになり、
つるっぱげっていうのは坊主になったんでしょう。
坊主になり、やっと毛が生えてきました。
毛が生えてきた、伸びてきたんですよ。そうだね、まあ去年の
髪の毛の編成はすごかったです、
ね、そうそう、まあおじいさんで僕白髪にはしたんですけどね、この辺とかポスターカラーでしたりしたから髪の毛相当傷んでんじゃねえかなと思うんですけど。
本当ですよね、チャラヨ君。
そうそうそう、
チャラヨ君2017年は頭髪問題について考えた方が、ね、
頭髪をいたわってあげると
したい、いたわった方がいいですよね。
そう考えると確か2016年は髪の毛はかなりいろいろ変わったね、うんうん、はい、金髪坊主、
はい、
白くしたいのかっていう感じでしたから、はい、来年は頭髪に優しい年にしたい。なんだこれ、
優しい年して
なんだそれ。わかりました、気をつけたいと思います。
気をつけてください。はい、はい、気をつける年になったよ。
気をつける年にします。
はい、わかりました。
はい、
はい、まあそんなわけで、うん、この番組も今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ来年も多分何にも変わらず普通に続くと思いますが、新年らしさも特になく、
そうね、あ、相変わらずだなみたいな感じでね、
感じで、はいはい、聞いていただければと思います。そうですね、
はい、
どうぞお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
うん、
雪的お知らせは、
はいはいはい、
毎週じゃなかった各週金曜日に青空学園文学部配信中です。
そうですね、
ただいま女の子のアンシスタントキャラクターが登場しまして、はい、女の子でワイワイやっています。で、新年スペシャルはもう一つの番組、別番組があるんですけれども、うん、そちらとコラボして女の子4人でワイワイする番組、
女の子ばっかりだ、
はい、女の子ばっかりです。
いいじゃないですか、
新年から、うん、はい、お届けする予定です、
はい。
そして、年末のコミックマーケットで冬コミですね、うん、そちらの1日目と2日目、うん、青空学園文学部のチラシを配布しに行きます。今回なんと今文学部4コマ漫画を連載してるんですけども、
そうです、ね、
チラシ限定で4コマ漫画を書き下ろしていただいたので、
チラシ限定、
そうなんです。
いいっすね、
それはかなりチラシがとっても素敵な感じなので、うん、ぜひぜひ企業ブース、ノアブースに、いただ足を運んでいただければ、
はい、
私が
ぜひぜひ
ムイムイ配っておりますので受け取ってください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お待ちしております。
はい、
はい、チャレオ君は特に大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、
うん、
というわけでお相手は相葉幸子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それでは良いお年を。
バイバイ2016。